スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下などの山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
種ヶ島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤美也です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あとは今日はお客様ですね、平山さんお呼びしております。平山さんどうぞ。
はい、福岡から平山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
平山さんすっかりもう準レギュラーぐらいになっちゃいましたね。
はい。
よろしくお願いしますね、今後も。
はい。
そうですね。とりあえず、まあ、最近のネタってことで、これは昨日でしたっけ？BS プレミアムの NHK でやってた、コズミックフロントで、ペテルギウス、やりましたね。
ありましたね。
ありましたね。爆発しろって。ツイッターの、タイムライン上ではみんなツイートしてましたけど。当番組では4月1日の増刊号で取り上げて
好評だった
ペテルギウスですね。ガンマ線バースト危ないぞって言ったんですけど、自転軸がわずかにずれてるってことなんで、まあおそらく大丈夫だろうって話でしたけどね。
そうですね。
はい。
なんかペテルギウスもなんですけど、アンタレスも結構
そうですね、赤色超巨星、はい、
距離もだいたい近いのに、なんか結構みんなベテルギウスに注目してる間にいきなりアンタレスが爆発したりとかしないかなと思ったりもしてるんです
けど、その辺はこうなんか科学的な根拠はあるんですかね。ちょっと調べてないんですけどね。
そうですよね、私もなんか興味は持ってるんですけど、はい、なんでこんなにベテルギウスの方にみんな注目がいってるのかなとは思ってる。
そうですね。まあ、ただ番組中ではもありましたけど、実際視直径を拡大する、まあ、変更観測ですね。この間の望遠鏡特集でお送りした VLT の干渉計ですね、出ましたね。
出ましたね。
映像がね。はい。あれでこう、計測した結果、もう丸くないという、デコボコしてるっていう計測結果が出てましたから、本当に、おそらく爆発寸前っていうことなんでしょうね。うんうん、まあ、本当にガンマ線バーストが出るかっていうのはまた、ちょっとその辺もどのぐらいの質量がある星がガンマ線バーストを発するかっていうのも、まだはっきり分かってないことは分かってないんですけどね。まあでもぐらいのサイズなの出すんでしょうね。
うん。
生きてるうちに見れれば、御の字というか。
そうですよね。こんな近距離で。昼間も見れるという、3ヶ月ぐらい見れるって言ってましたっけ？
そうですね。
うん。
番組の終わりで科学者がみんな爆発を心待ちにしてますね。
そうですね。科学者だけじゃなくて、なんか、まあ、あれ見てる人はみんな心待ちにしてるんですよ。ねえ、あれで実は自転軸の観測間違ってましたとか言ったらもうちょっと困ったもんですけどね。
そうですね。差があると分かんないですよね。
まあ、そうですよね。
まあ、あれが大きいと、そんなにね、うん、10年、20年じゃ差も降ってこないでしょうけど。
そうですね。はい。あ、そういえばコズミックフロントといえば、このペテルギウスの前の回、コロリョフさんの特集がありましたよね。
はいはい。
あれもなかなか今まで日の当たらないところにこう、スポットライト当てたいい回だったんですけど、その中でですね、スペシャル2で出演いただきましたピオさん。
はい。
ピオさんがですね、番組監修してるんですよね。エンドクレジットにも名前がちゃんと出てましたね。びっくりですね、
はい。
どの辺に出てたか言うと本名がバレるんで、あ、それは言いませんけど。いやー、すごいな、さすがだなって感じですね。うん、ピョーさんが作ってるホームページの、その中の宇宙開発史っていうとこがあって、そこでソビエト、ロシアの宇宙開発の特集がずっと書いてあるんですけどね。はい、ディレクターさんが相当それを読み込んでから、まあ、その内容についての質問をしに、ピオさんの家まで来たということなんでですね。なかなかすごいな、というところですね。はい。そういうところでじゃあ、今週のニュース始めますかね。まず打ち上げ結果ですね。まずは、イランの打ち上げですね。イラン航空宇宙機関は、6月15日、近名のイラン国産衛星、 ラサッド1を乗せたサフィールロケットを打ち上げたと発表しました。発表によりますと、打ち上げたロケットは順調に飛行し、ラサッド1は上空260キロの周回軌道に投入されて打ち上げは成功したということですね、うん、イランが国産衛星を打ち上げたのは2009年2月のオビッド以来2年半ぶりということで、写真で見る限りやっぱかなり小さい衛星ですよね。それこそもうオースミよりちょっと小さいぐらいの、細長い形の衛星でしたね。でもまあ、今の技術で作ってるんで、まあ、カメラを搭載して、地上撮影もできる、まあ、もちろんキューブサットでできることですからね、そういうことができるそうです。これはもともと長距離弾道ミサイルのシャハブ3ってやつの改良型ですね。まあ、イランも国威発揚で対アメリカ政策が強く押し出してますからね、まあ、その一環ってことですよね。
イランがロケットを上げるって上げたのは結構最近なんですかね。
2007年に最初ですね。それで2008年2月にカプシュ1、8月にサフィール1、2008年11月にカプシュ2ですね。そして2009年2月にサフィール1で、この前の衛星、オミットの打ち上げですね。
あ、
それでですね、今後のとこっていうことで、今年の夏にですね、国産ロケットカボシュガル5、まあ、新しい名前が飛び出てきたんですけど、これにサルを乗せて打ち上げる計画ってことが報道で出てますね。にサルを乗せた重量285キロのカプセルを、上級120キロに送り込む予定だってことですね。上級120キロだから、まあ、ギリギリでしょうね。まあ、そういうことでですね、本当に上げるのかいっていうところですけど、まあ、ちょっと注目していきたいと思ってますけどね。
ニュースからじゃはっきりしないんですけども、120だからもしかしたら弾道かもしれませんね。
そうですよね。ギリギリ弾道でしょうね。
まあ、あとの海外のニュースの文面も見たんですけれども、送るとは書いてるけど回収って書いてないんですよね。
まあ、それは ね、ソビエトもそうだったんで、
だからそういうことかもしれません。ちょっとわかりませんけど。
ね、なるほどですね。
うん、
まあ、いきなり285キロですからね。ちょっとこれは弾道の可能性やっぱ高いでしょうね。
うん、
それから次の打ち上げはですね、中国の打ち上げですね。中国国家航天局は、チャイナサット10という衛星を、打ち上げましたね。6月20日、グリーニッジ標準時の、16時13分ですね。中国四川省の、西昌衛星発射センターからの打ち上げですね。ロケットは、長征 3B ですね。これはチャイナサット10はですね、静止通信衛星なんで、ロケットとしては、静止トランスファー軌道に打ち上げて、発射後26分後に、衛星を分離し、無事打ち上げたということですね。この衛星も耐用年数は15年間という目標が上がってますね。うん、ちょっと詳しいことはわからないですけどね。中国も海南島の発射センターの建造が進んでるっていうことを聞きますけどね。今内陸のところから上げてるんですけど、これが東シナ海沿いの海南島からの打ち上げになると、この長征 3B の打ち上げで 10% 近く性能が稼げるようですね。緯度の赤道に近くなんでですね。まあ、そういう情報がありましたね。はい。それが次ですね。次はプログレスですね。ロシア連邦宇宙局は、バイコヌル時間6月21日、20時38分、日本時間、23時38分に、プログレス補給船、M11M を乗せた、ソユーズ U ロケットを打ち上げて、9分後に、プログレスを地球周回軌道に投入し、打ち上げは成功しました。そのまま順調に飛行してですね、アメリカ東部夏時間の6月23日12時37分、日本時間6月24日1時37分に、ズベスタサービスモジュールにドッキングしてますね。今回については、まあ、通常通りですね、特にというものはないですね。飲料水、酸素、推進剤、交換用の衣服や、食料、食料ありましたね。修理交換品や予備品ですね。2.6 トンの補給物資が搭載されているってことですね。次も続けてですね、ロシアの打ち上げですね。こちらは軍事偵察衛星ですね。ロシア国防省ですね。コスモス2472衛星ということで、プレセツクからソユーズ U ロケットで打ち上げですね。現地時間、国際標準時の16時ですね、6月27日に打ち上げになりました。 コバルト M と呼ばれる写真偵察衛星ですね。電子偵察じゃなくてカプセル回収型の偵察衛星ですね。写真偵察衛星って、まあ、軌道寿命そんなにね、当然撮ったらすぐ下ろしてくるんですけど、これは何を撮影機としてちょっと打ち上げたのかなっていうのはちょっと気になってるんですけどね。
確かに今撮る場所っていうのはどこなのか、
どこなのかなっていう、やっぱあれですかね、リビアかなとかって思ってですね。まあ、こういうね、写真偵察衛星については、今起きてるものを撮って、すぐ下ろすという運用が基本ですからね。これ、平山さんもね、ツイートされてて、時間がちょっと意外だったというツイートでしたよね。
はい、そうですね。最初の時間が、TPD しか出てなかったので、まあ、普通昼だろうと思ってたら、
はい、
夕方、朝夕の軌道だったんで。
朝夕ですね。ドンダスク、白明白母軌道ってやつですかね。
はい。
まあ、確かに白明白母時期って撮られる方としてはあまり意識してない時間かもしれないですね。まあリビアぐらいだったらね、あそこでやってる反政府勢力との戦いだったらそんなに衛星の飛行時間なんて気にせずやってるでしょうからね。はい。打ち上げとしてはこんなところですね。今日打ち上げの予定だったミノトール1については、現地の天候不良ということで、今日収録29日なんですけど、30日の朝、日本時間の9時26分からの打ち上げの予定になってますね。これまたあの例のバナナの皮むきがまた見られるなと思ったんですけど、ちょっと残念ですね。次の配信でのお伝えになります。はい、それから宇宙開発関係ですね。明かりの科学観測の終了という発表が出てますね。宇宙航空研究開発機構 JAXA は6月17日、電力異常が生じている赤外線天文衛星明かりについて科学観測を終了すると発表しました。電力異常はですね、5月24日に発表して、まあ、SNG でもお伝えしたんですけど、その後、回復を目指すということだったんですが、やはりバッテリーが回復が困難で、日向と日陰を出るたびに電源がオンオフを繰り返すということなのでですね、ちょっと科学観測までするというところまで運用を維持するのが困難ということで、科学観測については終了ということですね。で、まあ、今後トラブルの原因究明を行うとともに、まあ、最終的には確実な停波運用をデブリ化しないような運用をするということで、そちらに向かって準備を進めているということですね。最近やっぱり電力異常が多いですね。本当に。これも何度もお伝えしてますけど、まあ、ちょっと海外の衛星とか最近結構予定寿命を超えて大幅に運用している例が多いんでですね、ちょっとその辺日本のものがパタパタと止まってるんでですね、ここも気になるところですね。
明かりに関して言えば設計寿命が1年で目標寿命が3年ということで、これも結局冷凍機の、ヘリウムガスでしたっけ、液体ヘリウムの残量だったり、機械式冷凍機の、まあ、実証という形で、衛星のバス自体が、まあ、1年や3年で壊れるというふうには作ってないと思うんですよね。
そうですね、まあ、もともとね、冷却機じゃない。ヘリウム使った観測についてはもう1年でなくなるのはもう完全にね、最初から分かってたことなんですね。
はい。
それまでに元々の目標である赤外線全天サーベイ、これが順調に終わったってことですね。まあ、機械式冷凍機もこの電源のトラブルの前にすでにトラブってたっていうことですからね、前回もお伝えしましたけど。まあ、なかなか難しいところですよね。軌道上でこう、ポンプとかそういうものをこう、うまく動かすのも難しいですよね。希望の船外実験モジュールでもね、冷凍装置がうまくいってないですよね。次はですね、欧州補給機 ATV2 号機ヨハネス・ケプラーですね。いよいよ長らくドッキングしたんですが、協定世界時間の6月21日20時4分、日本時間6月22日の午前5時4分に最後の軌道離脱噴射を行い、日本時間5時4分に大気圏に再突入、廃棄されました。ですね。7トン以上の物資を届けて、ドッキングしたのはですね、2月の24日ですね。随分長い間、くっついてましたね。で、この、最後にですね、分離する前にヨーロッパ宇宙機関の方はこう、ビッグブーストっていうふうに呼んでるようだったんですけど、今までで最大の軌道制御噴射ですね、リブーストを行って、回がですね、1回目は12日に36分間で、この加速で、軌道加速で 5.2 キロメートルパーセック、 加速して 9.2 キロ上昇、その後20時23分に40分噴射、それから、6月15日にまた40分、そして最後の6月17日に、約27分間噴射して ISS の高度を 345km から、一気に 380km まで持ち上げましたね。まあこれについてはもう大物のビルディングがないということで ISS ですね、本来この380から400とかいうのが、まあ本来の ISS の設定された高度なんですね。まあ建造開始以降初めてその高度まで上がったってことですよね。まあ上がると何がいいかっていうと、やっぱり一番大きいのは空気抵抗が少なくなってリブストが減るってことですよね。まあそうすると振動の問題とか、あとは補給物資が燃料以外のものを持っていけるとかありますからね。ただ、シャトルみたいな大物を持っていくということをするとちょっときつかったんで今まで下げてたんですけど、まあ通常の貨物ではこの高度まで十分上がるってことですよね。今度400キロを超えるとソユーズの運用が困難になるっていう話もちょっと聞いたことありますけどね。ということで3号機についてはエドワルド・アマルディですねは来年の前半に打ち上げの予定になってます。それから日本の HTV が電波功労賞というのを受賞しましたね。HTV 近傍接近システムの通信技術の開発にという、技術について、電波厚労省の、総務大臣賞を受賞ということですね。特にですねこれについては近傍接近システムなんでアメリカのオービタルサイエンスのですね輸送機、あれ名前なんでしたっけ、オービタルのやつはシグナスかですね。これもこの三菱電機と JAXA が開発した、この近傍通信システムと接近ランデブー制御システムをそのまま採用して製作するということはもうすでに決定していることですね。もうアメリカに売れたってことですね。まあ、売れたせいでこう表彰を受けたっていうわけじゃないんでしょうけど、まあ、そういうことですね。実績が認められたってことですね。
HTV は文部科学大臣技術賞も確か、
そうですね、はい、
5月に取ったような記憶がある、
ですね、4月ですね4月11日に、軌道上有人施設へのランデブードッキングと補給技術に関する研究ということで文部科学大臣科学技術賞ですね。それから航空宇宙の発展に新境地を開いたとして、日本航空宇宙学会の技術賞プロジェクト部分を受賞とかというんですね。今年になってこういろいろと大きな賞を受賞してるんですよね。TV も順調にいってほしいところですね。次のニュースですね。次は導きですね。順天長衛星。導きの測位システムの、測位信号を正規提供開始ということですね。まあ、打ち上げられてから今までずっと、まあ、いわゆる試験調整、精度調整とかを行っていて、まあ、電波は出してたんですけど、アラートフラッグというビットが立っててですね、フラッグが立ってて、まあ、一応受信したら、この信号を使っちゃいけませんよという意味の信号がこう乗っかってたんですけど、それを解除ということで、一般ユーザーによる測位信号の利用が可能となるということですね。ただ、今市販されているものについては、まだこの導きの測位信号を解読する、受信機は多分まだ販売になってないんですね。
ですね、まだ一般では売られてない、
今のところ試作品で実験用ということですよね。それから同じくこの順天長システムの話で、ですね、政府が、まあ、本格的に検討を開始ということで衛星利用ビジネスの拡大を図る、新産業育成研究会ということで官民連携で4機の順天長衛星を、まあ、1号機の導きを含めてということであと3機ですね打ち上げてシステムを完成するという方向で検討するというニュースが出てますね。で、まあ、トリガーは今回のやっぱり東日本大震災なんでですね、現在の導きにはない機能、まあ、防災衛星としての各種通信機能ですね、これを投入するということですけどね。ちょっとなかなか防災時の通信機能っていうのをどういうふうに設定するかによって違うと思うんですけど、いわゆる携帯端末のような、まあ、少なくともその背負い式ぐらいのサイズにダウンサイジングするなら、985並みのアンテナが必要になってくると思うんですけどね。まあ、その辺のところ、こう、通信システムとして地上を含めて考えるとどうなのかなというところですね。 まあ、それからこの予算はどっからどう出るのというのがやっぱりいつも気になるところで、うん、化学衛星の方が逼迫するとちょっとそれも嫌だなという、うん、とこですね。そうですね、トータルとしては10兆円規模の産業分野が創出できると試算してるってことなんですけど、どこをどう試算するとそういう数字が出てくるのかちょっとよくわかんないですけどね。鉄道航空資源開発、農業や課金、課金ってのは何でしょうね、駐車場の課金とかそんなんでしょうかね、まあ、そういうビジネスが想定されているってことですね。それから、次の話題ですね。以前 SNG でもお伝えしたんですが、国際宇宙ステーションの起動実験棟から、人工衛星を放出する実験、これの人工衛星を応募してたんですが、その選定結果が発表されましたね。 JAXA は、6月15日、宇宙ステーションの起動実験棟から人工衛星を放出する実験の選定結果を発表しました。発表によりますと、選定されたのは、和歌山大学、福岡工業大学、明星電機株式会社のそれぞれ小型衛星3機で、2012年9月以降の打ち上げを目指すということですね。3機の衛星は、ロケットによって運ばれた後、希望船内で、開墾され、放出機構に設置される。で、それから希望のエアロックから外に出して、希望のロボットアームで、放出機構をつかんで打ち出す方向に向けて、バネ仕掛けで打ち出すということですね。何で上げるかは明確に書いてないですね。HTV で上げるのか、プログレスで上がるのか、はたまた ATV で上がるのか、ちょっとわかりませんけどね。これ JAXA 側しか発表になってないんですけど、これ確か NASA も共同になってますよね。ちなみに今回選定された3つの衛星ですが、和歌山大学が来航ですかね。魚眼カメラによる地球撮像、それからカメラ撮像による ISS 放出時の相対運動計測、スターセンサーの宇宙実証実験、膜展開による軌道降下実験、もうなかなかすごいですね。小型化班、地上局の開発及び国際共同受信、KU 対ビーコンのドップラ周波数計測による軌道決定実験、それから経由体通信機による高速データ通信実験ということで7つの実験が予定されてますね。結構盛りだくさんですね。はい、これ脇山大の秋山先生のところですね。はい、それから福岡工業大学が FITSAT っていうものかな、 FITSAT ですね、FITSAT1 ですね。でミッションとしては小型衛星用高速通信モジュールの実証実験、それから、高出力 LED による可視光通信実験ですね。これもなかなか意欲的な実験ですよね。うん、これレーザーってわけじゃないですよね。LED ですからね。
可視光ですもんね。
うん。まあ可視光っていうか、その、指向性がそんなに鋭くないってことですね。はいはい、うん。これもなかなか楽しみですね。うん、はい。
そこの田中教授と、まあ知り合いですけども、はい、通信に強い先生ですね。
はいはい、ああ、なるほど。やっぱこの、ね、電波の問題いろいろ以前ね、平山さんにもお話しいただきました。いろいろ問題があるんで、こういう光通信とかがですね、活用できれば非常にいいなと思いますけどね。はい。それから、明星電機株式会社については、We Wish ですね。名称が。ミッションは、地域技術教育への貢献と小型衛星取得データの利用促進。それから超小型熱赤外カメラの技術実証ということですね。ちょっと、よくわからないところですけどね。
このサイズの 1U とか 2U とかいうのは、
はい。
これは、
この間平山さんがご説明いただいた例の単位ですね。
はいはい、単位ですね。
キューブサットの、
はい、規格ですね。はい、10×10 が 1U ですね。
は
この2倍なんで 10×20 が 2U、縦に長くなりますね。
なるほど。
30×10 が 3U という、まあ、今回の場合こういう単位ですね。
うん、
で今回の放出機構の場合は、長さが40センチしかないんで最大 4U の衛星を打ち出すことができるってことだったんですよね。
あ、
打ち上げ機の能力としては 1U×4とか 2U×2 とかそういう組み合わせでセットして打ち出すことができるそうなんですけど、
はあ、
まあ今回は、2U が1つの 1U が2つということで、これで全部で 4U なんで、
なるほど。
これをあのマガジンに込めて、うん、エアロックから出してアームで掴んで、ステーションの飛行方向と逆方向のちょっと地球側向きですね、下向きに、まあ、図によるとそういう方向なんですけど、そこにこうバネ仕掛けで打ち出すというところですね、うん。
しかしあれですね、4U のサイズのキューブサットってもうキューブじゃない
ですそうですね。キューブじゃなくてなんかもう細長くなっちゃいますよね、うんうん。切ってないカステラみたいなもんですよね。
いやでもあれじゃないですか、 4U ってこう4つをこう他の字に並べたらっていうわけにいかないんですか。
あ、今回の場合この衛星放出機構っていうのは、はい、要するに縦長なんですよね、バネ仕掛けで。だから今回に関しては、4U の衛星っていうのは、あの、10センチ×40センチじゃないとダメ。10×10×40 か、
うん。なるほど。
今回に関してはそうじゃないってことですね。
ああ。
はい。
過去にあの、覚えてる限り 3U までは海外で例がありますね。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、3U でもね、30センチですからね、もうやっぱりキューブっていう感じじゃなくなっちゃいますね。前にもねお話ししていただきましたけど、企画化されてるとやっぱいいですよね、こういうのね、うん、打ち上げ機構とかそんなの全部共通になりますからね。ねえ、それからまあ、ちょっと小さい話題で、あのギアナソユーズの打ち上げ機体を搬入ってことですね、うん。あの先日あのギアナのクルー宇宙基地のソユーズの打ち上げサイト、それのあの、ドレスリハーサルですね、はお伝えしたんですが、私ちょっとその機体でそのまま打ち上げやると思ったんですけど、どうもその機体は一旦あの回収して1回目の打ち上げは別の機体を使うってことで、その機体が搬入されたというニュースでしたね。そういうニュースが入ったんですね。じゃあちょっとエイトさんの方から日本の打ち上げ情報の話をちょっとしていただけますかね。
はい、ようやくというか今年になってから初めて日本の方でも打ち上げの情報がちらほらと出てきまして、今月6月28日でしたけれど、内閣情報調査室の方から情報収集衛星光学4号機の打ち上げを H2A19 号機によって今年の8月の28日に打ち上げる予定で、今準備を進めているという報道がされました。
うん、
はい、まあ、いつかは、報告というか、情報が出てくるだろうと思って、今度出てこられたので、ちょっとびっくりしたんですけれど、まあ一応予定は8月の28日で、一応予備日が8月の29日から9月26日ということで、まあ1ヶ月ちょっとの間ですね。
うん、
打ち上げのカウントダウンとかやらないんでしょうけど、まあ今回は時間的にも、時期的にも、ちょうど見やすい時期なのかなという、感じですよね。
そうですね、まあ、ちょうど台風が来なければ、まあ、
そうですね、はい、台風が来なければですね、
2A の19号機と、まあ、今年はあと何機かまだ発表されてないんですけれど打ち上げがあるのかなという感じです。
うん、そうですね、
これと合わせましてまた内之浦の方からも今年は S520 という小型の
高速、はい
はい、ロケットの方の打ち上げがあります。これは S520-26号機の打ち上げで、これは、
うん、はい
はい、26号機になりまして、これは、小型の実験を行うロケットなんですけれど、今回の実験は、Wind 2計画といいまして、リチウムを放出して雲をリチウムの雲を出して、それによって、上空大気の熱源の風の
はあはあ、はいはいはいはい、
で行うというものです。これは2007年の9月に1回目の実験が S520-23号機によって行われました。これの第2回ということで、今回は、この H2A19 号機の打ち上げとちょっと被る形になるので、その19号機の打ち上げ次第なんですけれど、8月、まあ8月の上旬からまあ10月にかけて、朝の4時から5時ぐらいの時間帯
ですね。朝日がちょうど当たる時間にですね。
はい。
はい、
で今回、まあ、前回ちょっと自分も見たんですけれど、このリチウムの放出っていうのが、まあ、上空でこう太陽の光に当たってキラキラと輝くんですけれど、リチウムの色が赤い色なんですね、
はい、
でこれが赤いもやーっとしたオーロラのような形でふわふわと、5分ほどこう上空を漂って、それを地上からカメラによって観測して、その上空の大気の 流れを計測するというもので、
うん、
打ち上げ以外でもその雲が見える範囲であればその実験の様子は観測できるので。
なるほどですね。
まあ、四国の、高知のあたりまでは一応見れるというふうに書かれているので、
うん、
結構広範囲の方は見れると思うんですけれど。
なるほどですね、
はい、
前回の打ち上げは、去年も SND でお伝えしたあのエレクトロダイナミックテーザーの実験でしたよね。前回の打ち上げですね、去年の8月
S520 の前回、はい、
そうですね、25号機ですね、はい、
はい、
この S520 もね、コンクリートのあのトーチカじゃないですけどカバーされているところから打ち上がるんでですね、
うん、
あれもちょっと変わった感じですよね、
うん、
まだこれもサイズが小さいのでもう加速度が半端ないというかほぼミサイルと同じ。
ああ、まあそうですよね、ええ、
ピューと飛んでっちゃうので。
そうですね。S520 のまあ基本所限としては全長8メートルで、まあ、520っていうのはこれ直径なんですけど、直径520ミリ。全米重量が 2.1 トンで、到達高度は、まあ、飛ばし方にもよるんですけど、まあ、350から430キロってことですね。で、430キロの時はペイロードは70キロ。350キロの時はペイロードは150キロまで搭載が可能というところですね。うん、ね、うちらはもう、イプシロンが上がるまではしばらくはこの観測ロケットだけなんでですね、
うん、
つなぎじゃないんですけど、頑張ってもらいたいとこですね。
はい。
ちなみにこの S520 っていうのは、その上に2段式の SS520 っていうのがあって、これあとは実際には作られてないんですけど、もう1段乗っけて SSS520 にすると、軌道まで上がるという話をちょっと聞いたことがありますけどね。
大隅とまで行かなくても20キロぐらいのペイロードを軌道に上げることができるということで、
うん、
それこそあのキューブサットの打ち上げにはもってこい。
そうですね、それ
ぐらい。ただ金額がもう恐ろしいことに10何億でしたかね、確か。
そうですね、小さくてもやっぱりね、単独で上げるとそれぐらいかかっちゃいますよね。
なかなか厳しいのかなというの
ですね。そうですね、15キロまで 3SSSS520 はですね、まあ、これはあの実際全然計画があるわけでもなくて、あの一応こういうことができるよって話ですね、
はい
はい、
ということで、まあ、8月からまあ10月にかけて打ち上げが行われるということで、
はい、
よろしければ
はい、
ご注目ください。
はい。今回はいけるかなですね。それじゃあ、続けて、今度は宇宙科学のニュースいきますかね。
はい。
まず最初はですね、筑波大学の発表ですね。6月15日、筑波大学の発表で、銀河中心ブラックホールの形成をシミュレーションで解明ってことで、銀河の中心には、まあ、銀河中心巨大ブラックホールがあるっていう風なんで、もうほぼ定説になってるんですけども、今回ですね、筑波大学のグループが、重力波の効果も、取り入れた高精度な宇宙シミュレーターを用いて、銀河中心のブラックホールを再現することに世界で初めて成功したということですね。まあ、どういう、シミュレーションをしたかというと、まあ、現在言われている、まあ、標準的な銀河の成長の中で、銀河は、まあ、衝突と合体を繰り返すことで大きくなるということに言われているんですが、まあ、現在ある大きな銀河を作るには、まあ、幾度も銀河の合体を繰り返さなければならないんですけれども、そうなると、まあ、一個ずつある巨大な大質量ブラックホールがですね、まあ、現在観測されているあの、銀河では、複数の、その、合体したやつが、合体した銀河のブラックホールが、それぞれの銀河のブラックホールが別々に中心部にあるというのがまだ観測されてないんですよね。
うん。
うん、で、それがどうやって合体していったっていうのかというのは、まあ、実際観測では分かってないんで、ちょっとシミュレーションで、まあ、ちょっとというと失礼ですけど、これをシミュレーションで、調べてみたということですね。で、今回使われたのは、地球シミュレーターならぬ宇宙シミュレーター、
うん、
ファーストって名前ですね。これを用いて一般相対性理論の重力効果も取り入れてブラックホールの合体の様子を世界最高精度で再現し、一つの巨大ブラックホールを作ることに成功したってことですね。 シミュレーションでは10個のブラックホールと50万個の星を用意して1億年というタイムスケジュールを計算で、超高速に処理したってことですね。これもすごいですよね。
うん、
ちなみにこの宇宙シミュレーターファーストなんですけど、ですね、これも最近できたばかりなんですけども、重力計算専門のスーパーコンピューターでグレープっていうのをお聞きになった方がある、リスナーの方いると思うんですけども、このグレープチップをですね、ブレードサーバー化して高密度に集積したものですね。で、このグレープチップっていうのは、まあ、日本、東京大学が開発したスーパーコンピューターの装置なんですけど、もうこれは重力計算専門チップなんですよね。重力計算を超高速で行うために作られたチップで、これを多数スタックしてですね、ちょっと待ってくださいね。そうですね。一応ハードウェアが完成したのは2005年の3月ですね。16ノード、32個の CPU と16個のブレードグレープチップですね。汎用クラスター計算としては217GFLOPS、専用機のブレードグレープのところについては 2.2TFLOPS ですね。宇宙第一世代天体のため、ファーストスターのシミュレーションするためのシミュレーターですね。今のが1号機、1体の性能ですね。これをですね、16個用意しまして、最終的な演算性能としては、ブレードグレップの重力計算の部分で 35TFLOPS ですね。重力シミュレーターとしては当然世界最速ですね。
はぁ。
重力に特化してますからね、この。
専用機です。
専用機です。重力計算に専用機ですからね。なかなか、ソフト組む方は、ハードウェアよりソフトの方が大変でしょうけど。
そうでしょうね。
ね、この辺も、成果を期待して、頑張ってもらいたいと思います。次ですね、超新星爆発の絡みで、ダイマジラ星雲の、爆発で起きた、1987A。
うん。
例の日本でスーパーカミオカンデで初めてニュートリノ観測をした、超新星ですね。
うん、
近代的な観測装置ができてからの初めての近距離の、まあ、近距離っても大マゼラン星雲ですからね。
そうなんです。
14万光年のカナダですけど、それでですね、まあ、今回何がニュースになってるかというと、
うん、
今度はですね、この残骸がですね、再び明るく輝き始めてるっていうことで、今まではですね、超新星爆発で作られた大量の放射性同位元素が出す光に照らされていたので明るかったらしいんですが、一旦その放射性元素については、半減期が過ぎて、だいぶ暗くなってしまったんですが、最近になってまた明るくなり始めたと。で、これは何ですかっていうことで、今度はですね、衝撃波がですね、爆発の衝撃波がそのガスに追いついて、衝撃で、ガスを圧縮することによって、X 線の波長域でエネルギーを放出しているという現象を観測しているということですね。だからまあ、爆発が終わった後でもですね、やっぱりこの超新星爆発っていうのはいろんなことが起こるんですよね。で特に鉄より重い元素の重元素の合成っていうのは爆発の後に、爆発の瞬間からその後にかけてこう、形成されていくっていう、今のところね、思われてますんですね。はいはい、まあ、こういう衝撃波によるガスの圧縮とかですね、そういう中でもこう、発生してるのかなというところですね。これちょっとまだ細部が解明されてないんですけどね。ペテルギウスが爆発すると解明されるかもしれませんけどね。目の前で爆発すると。じゃあ次のニュースについては、ちょっと後藤さんから。お伝えしてもらえますかね。
はい。6月22日にですね、マサチューセッツ工科大学のリンカーン地球近傍小惑星探査計画の研究者によって発見された小惑星が、地球のすぐ近くを通っていくというイベントがありました。これは大きさはですね、約6メートルから14メートル、ちょっとした、まあ、大きい観光バスぐらい、観光バスほどはないか、スクールバスぐらいの大きさの、
うんうん、はい、そうですね。
小惑星ですね。これが、米国東部夏時間6月27日の13時14分、日本時間でいうと28日2時14分、 地球のすぐそばを通過していきました。通過した時の距離は地表から約1万2000キロメートル上空ということで、これはもう地球の直径よりもちょっと小さいくらいということで、本当にすぐ近くを通ってきました、
ね、そうですね。 GPS 衛星の軌道とかよりは内側ですからね。
すごいですね、うん、まあ、大きさがまあ14メーターぐらい、まあ20メーターはないだろうっていうぐらいの大きさなんですけど、まあ、仮にこれが衝突したとすると、まあ、アリゾナにあるバリンジャー級のクレーターができると、
うん、そうですね、ですね、ね、バリンジャー級のやつはその、衝突した地表に達した時に20メーターぐらいのものが残った場合のエネルギーですね。
うん。
うん、だ、実際にはちょっとどれぐらい、うん、計算によると14メーターぐらいだと、まあ角度とかいろいろあるんでしょうけど、燃え尽きる。
あ、可能性。
全部燃え尽きてなくなっちゃう。うん、まあ衝撃波だけ残って、ツングースカみたいになっちゃう可能性もあるみたいですけどね。
うん。
うん、丸々仮に、来るとすると、やっぱ結構な、被害が出るんでしょうね。あんなに巨大な。
そうですね。ツングースカーもちょうど100年前の6月30日なんですよね。
ああ。
偶然ですけど。
そうですね。
2007年に、初めて、要するに飛んでる状態で発見された小惑星が、実際に地球と衝突したっていうイベントが2007年に初めてあったんですけれども、その時は、うん、大きさ自体は5メーター程度の小さいものですね、
はいはい、
確か北アフリカだったかな、あの辺にしたんですけどね。
はい、はい、ですね。まあこういうね、燃え尽きるぐらいのやつならいいですけどね、バリンジャーみたいな隕石を作るようなサイズのやつが来るとまあ東京のね、都心に起こったとすると、うん、まず熱衝撃波で23区ぐらいはもう完全に人の住めない状態になりますからね。それより、まあ、100キロまで行かないにしても50キロぐらいの直径50キロぐらいの範囲内は衝撃波でかなりの被害が出るっていう感じでしたからね、
うん、熱がとにかくすごいんですよね。
そうですね。
ダイヤモンドが作れるっていうのは、要するに圧力と熱がもう、
そうですね、はい、
半端ない状態あると、
はいはい、
火の玉のような、
そうです、ね、
空気自体がもう熱の塊になる、
ね、はい、
はいはい、すごい状態になります、
ね、そうですね。やっぱりこの辺はね、スペースガードをちゃんとしなきゃなっていう話を、こういう話を聞くとちょっと改めて思いますよね。
そうです、ね、5メーター級でもそうなのかという、うん、まあ、地表にサイズにぶつかるのが、まあ、そのぐらいでも相当大きな、
うん、
まあ、人が住んでるところだったらちょっと相当大きな被害になってしまうっていう感じですね、
うん、そうですね。
やっぱりそういう話聞くと、その第二宇宙速度のエネルギーっていうのが
すごいですよね。
ですよね。
とりあえず今回のこの 2011MD の場合は、まあ速度については、まあ、時速で書いてありますけど10万1000キロぐらいですけど、まあそんなに速くはないですよね、
うん、
今回の軌道図を見ると、まあ後ろから追い抜きざまに行くような感じでしたよね。で結局は地球の重力に弾き飛ばされて外側に吹っ飛んでいくような予想図になってましたけどね、まあ、あの通り本当に行ったのかどうか、ちょっとその辺も気になってますけど、はい、そんなところですね。はい、じゃあひらめさんの方からのレポートをお願いいたします。
はい、6月5日から12日に沖縄で開催された ISTS という学会に参加してきました。ですね、技術的な発表をするセッションは6月の6日から10日なんですけども、
うん、
初日、その前ですね、5日に一般向けの講演がありまして、
はいはい、
山坂飛行士の講演などあったそうですね。
はい、
まあ、私は都合で、週の途中から参加だったんですけども、前半の方は、ツイッターでもなじみ の寺園さんが現地からつぶやきをされて、なんとなく雰囲気が分かりましたね。
うん、
月曜日にまず開会の挨拶があって、基調講演は、ESA のデブリの王将であるクリンクラード博士 と、
はい、
向井飛行士、
はや
ぶさの川口教授が行いました。
はい、
その後 ナショナルスペースプログラムといいまして、各国の宇宙機関の代表の方々がその国のこれからしばらくの間の計画の基本的なことを紹介し合うというのがありました、はい、で私が参加した水曜日以降あったイベントですと、オーガナイズセッションといって、まあ、ちょっと大きめの研究発表会、まあ、これは参加者しか聞けませんけども、
はい、
イカロスのセッションですとか、はいはい、あと太陽発電衛星のセッションを聞いてきました、
は
い
はい、
あとはですね、同じ期間中展示会場がありまして、これは一般の方も無料で入るところなんですけども、はやぶさのカプセルも来てましたね。あと、各メーカーがのブースを構えて衛星の模型ですとか、エンジンですとか展示してました。で今回ですね、学術発表の方ですけれども、
はい、
参加登録者が881名で過去最高。ただ海外からが91名と、例年よりちょっと少なめだったのは多分地震の影響でちょっと軽減された人じゃないかなと。
はい、はいはい、
で次回はですね2年後、愛知県で開催と決まりました。
うん、
まあ、都合がつく方はぜひいらしてください。ここでですね、そもそも学会ってどういうものかっていうのはあまり馴染みがないんじゃないかと思うんで少し紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、私みたいに大学にいますと自分の研究発表の場ですね。で、ま
あ、
学会といった場合組織を指す場合とその、
はいはいはい、
組織が開く講演会やシンポジウムも、はい、まあ、学会という、まあ、勉強を呼ぶ場合があります。
うん、はい、
まず組織の方からどんな学会、まあ、宇宙関係でどんな学会があるか紹介しようと思います。まあ、大きく分けて工学系と理学系がありますね。
はい、
で、まあ、工学ですとそのものズバリなのは日本航空宇宙学会です。
はい、
これ、まあ、規模にして、正会員今3400人ぐらい、学生が600人ぐらい。
うん、
まあ、他の 学会に比べると航空宇宙学会は小さい方だと思います。
はい、
あと割と近いところではですね、日本機械学会、この中に一部つけても、はいはいはい、宇宙工学部門というのがあって、これも、関係の活動をしてますね。
うん、
他にも関連する分野といいますと、日本流体力学会ですとか、ロボット学会、電気、はいはいはい、情報通信学会、計測自動制御学会なんかがいますし、
はい
はい、あと宇宙で利用する側になってくると、特に有人飛行になると医学の方も関係してきます。生物とか材料、はい、そういうところでも、まあ、いろんな学会でも宇宙関係はあります。
はい、
うん、次に海外の方も説明しますと、アメリカでは AIAA と書いて、まあ、AIWA と呼ぶのがアメリカ航空宇宙学会、うん、
はい、
これがまあ一番大きいですね。
はい、
あとIAA 国際宇宙航空アカデミーというのがあります。
はい、
あともう一つ、これ一番大きいと思うのはIAF 国際宇宙航空連盟で、この IAF がですね開く学会が、まあ、多分世界で一番大きな宇宙関係の学会で IAC、はいはいはい、国際宇宙航空会議というものです。これは IAF と先ほど説明した、航空宇宙航空アカデミー IAA
はい、
あと国際宇宙法学会の IISL の3つが共同で開く学会になっています。
は
い、これが毎年、まあ、各国持ち回りになります。うん、2005年に日本の福岡でも開催されました。
うん、
あとですね、学会より一つ規模の小さい協会ですとか研究会と呼ばれるものもいっぱいありまして、
はいはい、
そうですね、関係者のところですと日本ロケット協会、これはまあ、宇宙圏関係の人が多いですね。
うん、
あとはですね、特定の分野に関したもので、まあ、私の関係で言いますと太陽発電衛星研究会ですとか、
はい、
大学宇宙工学コンソーシアムというのは、まあ、団体、
はいはいはい、
そうですね、大体大きな学会は社団法人なんですが、こういう小さい集まりは、
うん、
NPO だったり任意団体だったり、
うん、
あとは宇宙エレベーター協会なんかも、私ウェブ会員、まあ、格下ですけども参加しております。
ああ、なるほどですね。
大会なんかも行ってますね。
そうですね。
いや、いろいろ学会誌と言われるものでですね、こんな学会誌が出ましたとかちょっと見るとね、いや、それ欲しいな、読みたいなとかって思うことあるんですけどね、
はい、
それを読むためだけに学会になるのもちょっと資格が足りなかったりお金もかかったりですね、なかなかこう、
航空中学会ですと正会員で年会費が1万円ですね、で、学会誌がですね、一応値段はついててバラ売りも可能なんでしょうけども、確か、月2000円だったかな、でもとてもそんなの買う人はいないです
そうですよね、
じゃあちょっと天文の方の話もしましょうか。
はい、
天文関係ですと日本天文学会というのが、まあ、歴史がありますね、
はい、
事務局は公立天文台の三鷹にあります、はい、中にあります、
はい、
あと惑星関係ですと日本惑星科学会というのがあります。
はいはい、
あともう一つ、ね、ですね、日本地球惑星科学連合というのがあって、これは惑星が先ほどの惑星科学会の他にも地質関係のいろんな学会、地質とか火山とか関係、たくさんの集まりの団体ですね。あとちょっと経路変わったところでは日本宇宙生物科学会というのがありまして、
ほう、
これはまあ宇宙医学みたいな地球の生物を外に持ち出すという研究もしてるし、あと地球外生命の可能性の研究なんかも含まれるみたいです。で、次じゃあその学会の開く講演会というのはどういうものかですが、大体発表するのは学会に会員になってなきゃいけません、
うん、
で、聞くだけでも参加するのに登録料というのが、まあ、普通必要です、うん、会員一般に比べて会員を少し割安にしておいて入会を促すようになってますね、
うん、
あと学生は安くしてなるべく聞きに来てもらうようにしてます、
うん、
まあ、相場として国内の学会ですと1000円ぐらいから高いので1万円ぐらい、
うん、
海外の国際学会だと、まあ、1万から高いのは10万円ぐらいしますね、
うん、
うん、
まあ、そういう学術発表の部分は有料なんですけども、その一部一般に公開したイベントなんかも行われることがあります、
うん、
まあ、よくあるのが宇宙飛行士が来て講演するですとか、最近ですとハヤブサ関係の講演が多いですね。
あ、ちょっと今ブームですからね、
はい、
学会としてもブームですよね。
で、学術講演の中でもですね、一般の方でも聞きやすい分野というのは、例えば宇宙教育に関する研究ですとか、アウトリーチ活動、あと学生がやってるような活動の紹介、はいはい、あとは宇宙旅行、スペースツーリズムの研究なんかは割と聞きやすいと思います。
うん、
まあ、それとあと先ほどの ISTS でも説明してましたけども、同時に展示会を開くケースがありますね、大きい学会ですと、
はいはいはい、
日本の見た感じですけども、日本の展示会ってのは結構教育目的、なんか博物館みたいな感じで模型を並べる感じがありますね。それに対して海外のは結構ビジネスなんですね。
ああ、
ブースの奥にちょっと商談するようなのがあったりして、はいはいはい、で、大体展示会は無料なんで来てもらえると面白いです、
うん、
メーカーのブースなんか行きますと綺麗なポスターですとかロゴ入りグッズを立てて配ってます
なるほどですね。
ボールペンとかステッカーとかピンバッジとかですね。で、じゃあ主なそのイベントをちょっと紹介しますと、航空中学会関係ですと宇宙科学技術連合講演会というのが大きな発表会で、
はい、
これが大体秋に3日間行います。今年は11月の30日から2日まで愛媛県松山で開かれます。
うん、
あと日本機械学会はですね、これも秋9月11日から14日に東京工業大学の岡山ですね、今年は。
うん、
これも市民開放行事というのがまだ詳細決まってないみたいですけども、9月11日の日曜日に行う予定です。
うん、
あともう一つ、航空中学会でこれはちょっと小さめのシンポジウムですけども、スカイスポーツシンポジウムというのがあります。
はいはいはい、
これが一般向けの公開講座とかないんですけれども、結構ハンクグライダーと か模型飛行機なんか好きな人が多いみたいなんですので、鳥人間とかね、
はいはいはい、そ
ういうのがテーマに含まれるので面白いんじゃないかと思います。
そうですね、
これは
鳥人間コンテストも まあ、公演行事じゃないですかね。
あ、そうなってますかね。
ええ。
去年のスカイスポーツシンポジウムではですね、ツイッターでも盛んに活躍されてる大貫さんが無重力ジピア交換実験の
発表
になって
ます。はいはいはい、なるほど。
じゃあ次、天文関係のお話しますと、日本天文学会は春と秋に大きな大会を行ってます。
うん、
でジュニアセッションというの高校生とかの天文部が発表するようなものもありますね。
うん、
今年の春は地震で中止になってしまったんですけれども、秋の大会は鹿児島大学で9月19日から22日まで。これも詳細未定ですが、一般市民向け公開講座が予定されてます。
うん、
あと、日本地球惑星科学連合の大会は今年は5月に、まあ、終わりましたけども、5月に幕張メッセでありました。はいはいはい、うん、日本惑星科学会はですね、秋に大会が、10月23日から25日に相模女子大学ですね、うん、これも一般向け講演会が相模原市立博物館で、内容まだ分かりませんけども、予定されております。あとですね、これ学術発表なんですけども、無料で聞けるのが、宇宙科学研究所の中で行われる、小さめのシンポジウムというのがいっぱいあるんですね。
はいはい。
まあ、本来研究者向けなんですけれども、特にチェックもしてないみたいなんで、行って受け付ければ聞けるはずです。ですね、これまあいっぱいあるので、宇宙科学研究所のホームページ見ていただいて、右下の方ですね、シンポジウム研究会というリンクを見てもらうと表があります、
はい
はい、例えば今年決まっているところでは8月1日から3日まで月惑星シンポジウムとなりますね、
はいはい、
まあ、他に、まあ、面白そうなのは宇宙輸送シンポジウムとか、これはロケットとかの発表になりますね。あと宇宙科学シンポジウム、これは科学ミッションの話をするものですね、
はい、
あと私が研究所を関係しているのは宇宙エネルギーシンポジウムというもので、これは太陽発電衛星なんかを、
はい、
他にもたくさんありますので、表を見てみてください、
はい、
あ、こんな感じです。
そうですね、ありがとうございます。宇宙圏のやつとかね、行きやすいかもしれないですね、はい、まあね、調べればウェブページをね検索していただくと、いろいろ講演会の、ね、情報、今教えていただいた分についてはいろいろ載ってると思いますんで、まあ、ちょっとね、覗いてみるのもいいかなと思いますけどね。まあでもなかなか、情報が入ると行きたいなと思うんですけど。
あと発表がですね、結構平日なんですね。
平日なんですよね。基本はまあそうなんですよね。
そこが、
まあ、一般向けのイベントっぽくなると、まあ土日とかにやってくださるんですけど、
うん、
まあ基本は平日ですよね。
うん、
ねえ。それではですね、次は最後、ISS リポートですね。とりあえず、物資の移送作業とは大体終わりまして、これから、まあ、実験準備ですね。それから、アルバピッチマニューバーの写真撮影の訓練を古川飛行士が行ったというニュースが入ってますね。最後ですね、23日のアトランティスのドッキングの時にですね、アルバピッチマニューバーをやるんで、それを ISS 側から撮影するというところですね。これもね、アルバピッチマニューバーってYouTube とかで動画で出てますけど、これやっぱり早回しで出てるのが多いんですけど、やっぱこれは結構ダイナミックで面白い動きですよね。はい、それからですね、まあ、メンテナンス関係やそういう作業をしている他はですね、更新イベントがすでに2回終了してますね。
うん、
6月21日の夜に、熊本県の小学生たちとアマチュア無線で数分間の更新ですね。
うん。
うん、アマチュア無線でやっぱ頭上を通過している間だけですからね、そんなに長い時間できないですよね。それから、データ通信衛星を介した更新で、6月23日に、長野県子ども病院の、学内学級で学ぶ子どもたちとの間の更新を行ってますね。それから、まあ、これもちょっとパッと入ったニュースですけど、6月28日に、デブリ設計のために、クルー6名は、2機のソユーズに一時避難という、
うん、
対応を行いましたね。ニュースによると、発見が遅れたために、マニューバーを行う間がなかったということで、最接近時の距離は250メートル、 ということ
ですね。
非常に近いですね。ISS の、ね、全長の倍ぐらいしか違わないですからね。うん、これが、まあ、相対速度どれぐらいで、どういう大きさのものが来たかっていうのはちょっと、うん、探したんですけど、ちょっと分かんなかったんですけど、うん、やっぱちょっと、こういうニュースがあるとね、やっぱり、デブリも怖いなというところですよね。うん、あ、そういえば、この間、スペシャルの中で、クルーの個室ですね。
うん、
今現在、ノード2にあるようですけど、最終的に、キュリオシティ、ノード3の方に動くような話なんですけど、ノード3は、あれなんですよね、実際進行方向にすると、希望の、真裏になるんで、
うん、
希望がこう、正面衝突の場合、希望が縦になってくれるんですよね。それで、まあ、比較的安全な場所というふうに認識してるっていうことでしょうね。
うん、
まあ、この間もね、平山先生もお話ししてくださいましたけど、まあ、希望の場合、デブリバンパーも強力なものがついてますし、
うん、
まあ、希望を貫いてさらにっていうことであれば、まあ、エネルギーも結構、運動エネルギーもかなり減るでしょうということですよね。はい。それから実験関係ですね。実験関係としては、細胞実験ラックの、細胞培養装置で、植物の重力依存性成長制御の遺伝子発動の解析ですね。これ、スペシャルでお伝えした通りのものですね。それから、流体実験ラックでタンパク質結晶生成実験ですね。これで4回目ということで、これで使うユニットについては、前回のプログレス補給船で ISS に運ばれて、古川飛行士が実験装置にセットしたということですね。まあ、あとは、基本的には次のアトランティスの到着の準備というのがやっぱ大きいんですかね。雑務の中でですね。最後、打ち上げ予定ですけどね。打ち上げ予定については、まず、まあ、すでにこうちょっと配信には間に合わないんですけどね。明日6月29日に先ほどお話したミノトール1の24時間ディレイの打ち上げがあるはずです。
うん、
それから次が6月2日に、
7月、ね、
あ、失礼しましたね。7月2日ですね。午前6時43分から、アリアン5の打ち上げですね。まあ、これも、通信衛星と放送衛星のですね、デュアルランチですね。それから、ドニエブルロケットで小型、大学小型衛星の8個の、小型衛星の打ち上げですね。これも随分伸びてますけどね。ずっと打ち上げ予定でお伝えしてる気がするんですけど、なかなか上がらないと、とですね。
うん、
それから7月9日にスペシャルテラアトランティス号、日本時間の午前0時26分ですね。最終打ち上げ。まあ、この日に上がるとはちょっと思ってないんですけど、シャトルなんで、まあ、2回ぐらいは延期があっても別に驚きもしないってことですけどね。最後いつ上がりますかね。
うん、
それから次がの予定が7月10日に、プロトンロケットですね。バイコヌールから。それからアトランティスのドッキングが7月10日。それからソユーズロケットによるグローブスターという、衛星ですね。これはアリアンスペースの受注の打ち上げですけど、バイコヌールからですけどね。
うん、
打ち上げがあります。それから7月14日の日本時間午後3時49分からデルタ4で GPS 衛星の打ち上げですね。
うん、
それから7月中ということでインドの PSLV ロケットですね。7月多いですね。7月18日に今度はゼニットロケットですね。午前11時31分。うん、そして、最後に7月31日に、プロトンロケット、ビアサット1という衛星ですね。これもILS のアメリカの受注の打ち上げですね。
うん、
結構7月は打ち上げがいろいろとありますね。
うん
うん、ちなみにアトランティスの予定としては、アンドックが7月18日。
うん、
それから、期間が7月20日という予定になってますね。
うん
うん、で、今回ミッションちょっとご紹介しようかなと思ったんですけど、ミッションプロファイルのプレスキットがまだ発表になってないんですよね。ちょっと本当にざっくりとした概要の資料しかなかったんで、またこれについてちょっと別の機会ですね、考えたいと思います。最後のシャトルの打ち上げなんでですね、これもちょっと、ミニスペシャルみたいなのをちょっとやろうかなとかいうことをちょっと今ふと考えておりますけどね。うん、これもシャトルも、なんせ30年も歴史があるんで、やろうとすると、キリがない世界なんでですね。まあ、ただね、シャトル最後なんで、まあ、何かしらかのですね、 特集を持ちたいと思っております。
うん、
はい、
打ち上げじゃないんですけども7月16日頃に、はい、小惑星探査機ドーンがベスタに到着予定ですね。
あドーン、そうか、そうですね、ちょっと漏れてましたね。ついに到着ですね。
うん、
これからしばらくは観測です。しばらくというか次のヘレ、
そうですね、
うん、
一旦観測してからまたもう一回次の、
そうですね、ドーンについてはね次々に行く予定なんで、もともとの予定では8月の予定だったんですか、ちょっと早まったんですかね。もともとのタイムスケジュールだとベッサに到着した後、ベッサの出発予定はですね来年の3月ですね。
うん、
半年以上、ベッサの観測ですね。で次は、ケレスですね。
ケ
レスか。
ケレスは2015年の2月到着予定ですね。
うん、
まあ、どうも今のところ順調に進んでるようですね。
うん、
先日ドーンが初めてカメラで捉えたってことはね、
うんうん、
小惑星ベッサの映像を捉えたって話はお伝えしましたけどね。はい、ランデブー後については詳しくお伝えしたいと思います。それからですね、今週の今度の土曜日ですね、配信が間に合うといいんですけど、7月2日に鳩山の地球観測センターの一般公開ですね。
あ、でしたね、前回紹介させてもらって、
そうですね、これはちょっと私も頑張って家族連れで行こうかなと思っております。
お、
はい、大地の運用終了ってことなんでですね、名付け親としてちょっと名付け親の一人としてちょっと見に行こうかなと。
あとはイベントとしては一つだけちょっと追加でして、
はい、
種子島の方で7月の25日から29日にかけて宇宙本物体験種子島スペースキャンプ2011というのが行われます。
ほう、
これは基本的には小中学生を対象とした種子島宇宙センターを会場にした、体験型の教育というか、まあ一応募集の方はもう終了してるんですけれど、
そう
まあ
それは残念ですね。
はい、各筑波種子島で交互に行われているイベントの一つでして、またそのイベントの内容とかについては次回またその次に紹介したいと思います。
うん、なるほどですね。はい。
はい。
わかりました。はい、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ起きづらい点があったと思いますが、可能限り。な限り直していきたいと思います。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたらメールをお送りくださるか当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net、 ツイッターアカウントは space_podcast になっております。それでは次回の配信については7月の中旬頃になるかと思います。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。